ニッポン放送ポッドキャストステーション、
3月24日の日曜日でございましてね、あと2日で結婚記念日です。50年、
それは、おめでとうございま す,
ういます。もう今日そろそろそのカード買いに行かないと。
いつもカードのやり取りをされるんですよね。確か
やり取りというかまあね、
お互いにお書きになるんでしたっけ。
去年忘れてたから夜中に買いに行って何買うてきたんって言われたから、はい、もうあの買いに行かないと。
はい、
ね、
そうですね。
いろんなどこに行ったら売ってんの。も
う東急ハンズとか、そういうとこでしょ。ロフトとか。
いやいや、そのいろいろな、なんかいい言葉が書いてあるやつっていうのがね、まあそれは自分で書けばいいんですけど。
ああ、いやでもそういうのも、そういった大手の文房具扱ってるとこに行くとあるかもしれないですね。
早いかなかな。
そうですね。今、中継機器持って行きますか。
いやいや、そんなもんじゃない。
銀座にロフトも、東急ハンズもありますけど。
昨日、ちょうど。
名前言った方がいいですよね。
私、食手つべと。
はい、そして、早朝の番組あそぼ荒げ担当してます上柳雅彦です。今日もお邪魔しています。今日は生放送で有楽町のスタジオからお送りしてますんで、ぜひメールをお待ちしています。鶴瓶 TSURUBE @1242.com 鶴瓶@1242.com 生放送なんでね、お待ちしています。
先ほど電話を上ちゃんがしてたんですよ、そこでこのスタジオでね。
はい、そうです。
明日1時何分に言ってたやつを、はい、明日というかもうこのすぐですけど、はい、2時25分に迎えたので、えらいこと言うてんな思ったな。2時25分にしていただけますかって。
はい、30分遅らせて。
いや、そ1時ってその1時やろ。
いつも1時15分に、15分に起きて、だいたいまあ2時ちょっとぐらい前にタクシー乗るんですけども、はい、まあ明日、まあ放送が5時からっていう、いつもより30分。短いのと、メールを番組にいただいたメールを今直前まで全部読んで整理ができたので、はいはい、明日ちょっと遅く出てこれるなっていう。
あ、そうですか。
この30分が嬉しい。
いや疲れてるなと思ったら下回ってへんやろね。
いやいやいやいや、お疲れはそちらじゃないですか。なんか映画の撮影が終わったそうですね。いやいや、
終わりましてね、もうずっと映画、まあ主演ですからね、
35年目のプロポーズ。
あんな行さん の, あのセリフがあるとは思えないですよ。ラブレター。
ラブレター。
今ね。
プロポーズって言いました。
勝手なこと言わない
でください。す
みません。車が直してくれた、
はい、プロポーズです。
プロポーズ、はい。これはね、本当にもう、プロポーズはラブレター。
ラブレター。35年目に、ラブレターがやっと書けたという話ですね。
二人とも疲れてんねん。ね、ラブレターです。
ラブレター、ラブレター。
やめてくれ。
はい、
35年のラブレター。
35年。
はい。梅のね。で、それはもう、おととい終わったんですよ。だから
かかりましたね。
昨日ですね。昨日完全に終わったのは昨日ですよね。
そうですか。原田知世さんとの、
はいはい、あんまりいろんなこと言うたらあかんのですけど、
まだそうですか、
はいはいはい。
まあ、来年の3月らしいですね、公開
が。そうですそうです。
あの、こんな、なんかメール来てましたよ。
メール来てました。35年目のラブレター、
はいはい、
情報解禁おめでとうございます、
はい、
情報解禁言ってもね、あのちょっとしか、ね、できない
んです。タイトルと原田知世さんと、まあ、お二人で主役という感じですか。そして、そうです、ね、まあ、物語の概要的なものは、まあ、かつてちょっと有名になったね、実話を元にしているという、
はい、そうですね、
はい、
あの 西畑保さんはもうしょっちゅう来てはりました、うん、その現場に。あんまり主役がね、
はい、
主役やってるんですけど、
はい、
その実物の人が そこにうろうろしてあると、はい、ややこしてしゃあないんですよね。
そう、西畑さんという方が、まあ、いろんな事情でこう文字をちゃんと習わないまま、
はいはいはい、
社会に出てしまって、そしてご結婚されて、はい、で、まあ、これ多分言ってもいいんですよね、
うん、奥さんが全部サポートした、
奥さんがずっとサポートしたんですが、はい、先に行かれてしまってというような時にこうラブレターを書くというような字を、ね、
まあまあね、
一生懸命習ってというような、はい、まあ、
そういうことですよね、はい、
まあ、この辺だったら言ってもいいと思う。
奈良の話ですからね、
はい、
奈良の話で、
うん、
ラストは奈良公園のところですよね。ずっと鹿が行さん
いてるんですよ。鹿いっぱいいますよね。
で、奈良ってね、
はい、
鹿は夕方どっか行き山へ行きよるんですよ。
あ、そうですか。あれ観光客として行くともういっぱいですよね。
あれはね、せんべいを持ってる時間が分かるから、
そう、鹿せんべいをね、
はいはい、鹿せんべい買うて、もうそろそろ鹿せんべいがあの観光客が持ってる、これになったらわー出てくるんですけど、もうそれがなくなったら山の上へ帰るよう
です。観光客の人がいなくなった夕方以降は、はいはい、ああそうなんですか、
はい、でもあの鹿せんべいってね、
はい、
なんでそない魅力あんのあんなん。
あ、一回はなんかちょっと試しに口に入れて
みる。いやいや、 AD が俺に持ってきよったから、まあ、舐めとくか。俺がだから挨拶したら一つくれるっていう。俺
もあの鹿せんべい出すと鹿がこうやってくれて、ね、頭振りますよね、上下にね、挨拶します。
俺に出してるから俺もちょっと乗って。アホかお前。お前なんでな、なんで助官や、ね、助官が俺にそんな出しよう。
どこ行っても大御所感ない感じでいいですね。
全然ないわ。なんで俺にそんな。ほんだらね、そこにせんべい持ってきてある、もうね、鹿せんべい持って、はい、やげたいんやろな。ねえ。で、あの、マリッコさん言うて、メイクの人はね、僕よりちょっと上の人ですから、はい、あの、柴犬にあげてたよ、それ犬や。
柴犬。あ、もうじゃあ、夕方のロケかなんかで鹿がいなかったんですか？
いなかったですよ。で、鹿がいなかったからあげてるわけじゃなく、鹿のいてる時に、柴、はい、
あの、なんか、わざわざ柴犬に。
散歩してる柴犬に、そんな小さな犬で、あの、鹿おるか、言うて。
愉快な仲間たち。鶴瓶さんより年上のメイクさんの方いらっしゃるんですか？
あのね、いや、これは素敵な人ですよ、このメイクさんはね。あの、三崎の物語、はいはい。あの時のメイクさんもそのままですよね。で、だから僕が来るから、そのマリコさんが私やらしてって、あの、言わはったみたいですね。
そういう方いらっしゃるんですね。
そういうメンバーがいっぱいいてますね。
楽しそうですね、なんか。
楽しいですよ。いやいや、だから映画って楽しいんですよ。うん、あの、そういうスタッフが業者いますからね。
もう1ヶ月以上撮影されてたんじゃないですか。
もうすごい仲になりましたね。
ですよね。
はい。まあ、お分かりの通り、もうあの、まあ、こっちは実力ないから差し入れで釣ったんですけどね、ほとんど。
そんなこと。
差し入れめっちゃ。
あ、でもやっぱりそういうところにも関係者の方に差し入れを。
もうそれは差し入れで、そうやね。うん、弁当が、これ、この弁当あかんと思ったら、もう弁当持ってきてもうてね。これはあの、吉祥寺の肉山いうて。
肉山というその、まあ、なかなか予約も取れない。
肉山から持ってきてもうたんですよ。肉山がキッチンカー出しよったんですよ。
うわ、
ほんだら肉山はね、もう、至れりつく、まあ、昔からの仲やからね。秋言うんですけど、秋ちゃんとできるからって任せてください言うて、それでそのなんていうの、肉汁ちゃうは何やの、
肉汁
肉なんやあれ、
なんだろう、
肉
じゃが、
肉じゃじゃじゃ
肉
おし、あのなんていうか、肉水や、
あ、肉水、
肉水がめっちゃうまいんですよ。でそれは肉水と弁当とだよね、これめ
っちゃ、それ吉祥寺から持ってこられたんですか？
そうキッチンカーで、父親だけじゃないで、この間奈良も来よったから、もうすごい奈良までも、
すごい、
これすごいな、また、秋すまんない、もう長い付き合いですからね、秋とは。まだその、言うたら大学生やった頃からですから。あの中央大学の、あの、野球
部。野球の、
ね、兄貴と友達やね。ねえ、でも、あの、大阪でも、ものすごい弁当やで。こんな弁当出すのんっていうぐらい。
は
あ。これは中華やった、中華と肉やったんですけど、僕は中華取ったんですけど、もうそれも素晴らしいですよ。肉水も、肉水もつけて。
主役の方ってやっぱりそれぐらい気使われるわけ
ですよ。まあ知らんけど、まあそれは俺、もうね、こっちはもう、あの、なんていうの、うん、ちゃんとセリフもね、きっちり覚えてないって、覚えてますよ。覚えてますけどもね、ちょっとご迷惑かけるんじゃないかと思うからね。怒る前に出す
ね。先手先手でね。
先手先手。
食べたよねっていうことですね。
食べたよね。
肉山。
肉山食べて。
まあ、食べないよ。店なんか予約取れないんだからってな。
めっちゃうまい、めっちゃうまい言うてね。いや、ほんまにうまかったですよ、それは。ねえ、そう、向こう行った向こう行ったでね。それだけやなく、いろんなもん出してますよ、これ。あのね、うちの浮きはね、はい、お前何ぼほど出すねん言うぐらいね、もうやめとけと。もうぐらい出しちゃ
った。何をお出しになるんですか？
いやいや、だから違うもんはなんか、
お弁当以外にも。
お弁当以外にもそんなん、はい、まあ、たこ焼きもそうですよね。たこ焼き欲しい言うたら、たこ焼きが持ってきてやね。大豆屋のたこ焼き持ってくるわけやんか。他にもなんかいろいろあったな。
は
ぁ
は
ぁ。頭おかしいんかぐらい出しちゃうんねん。だからもう、みんな俺がセリフをおぼつかないのはみんな何も言われへんわけ。
主役ですからね。相当なセリフの量があるっておっしゃってましたね。
めちゃめちゃ量があって、はあ、朝から晩までやった後、はあ、まあ、あるシーンで読まなあかんシーンがあんねんけど、
は
あ、もう皆さんもご存知の、このスタッフはみんなご存知の通り、口回れ。
読む、 読むのですね。
読むの全然口回らん。あるものをね、読まなあかんねんけど、全然口回れん。何べんも謝って、なんか差し入れないの言うて。
もう差し入れ食ってる時の方が撮影時間に長くなったらなんかして。
はい、ここで鶴瓶さんのって言ったら、もうすぐ差し入れバーって。差し入れ出てきたら、何にも言わへんわけ。ありがとうございますとか言うて。その今に食べさせてもうた人にね、そんな文句言われへんか、覚えてへんなってなもん。それはもうバッチリでしたね。それとあれですよ、監督はまた面白いね、あの監督から、塚本連平さん言うてね、はい、この監督やから良かったんですよ。この監督は全部書いてはんねんけどね、
うんうんうん、
だから
脚本も書きになった
んですか。全部書いてはんねんけど、だからやってたからなんですけど、はい、例えば字書いたら寝てまうんですよ俺。ラブレター書く時って、はあはあ、ずっと撮ってるからね。いや、すぐはねえよ。でも書いて、ずっと書いた後はもう、朝から晩までやから、もう。
それは実際に字を覚えた鶴瓶さんの演じてる方と一緒のように、そのラブレターを鶴瓶さん書くシーンがある
んですか？シーンがあんねん。ちゃんと、この言葉言わな、書かなあかんっていうシーンがあんねん、はいはい、あるしね。
鶴瓶さん自ら書いてるわけです
ね。書いてんねんけど、はい、書いたら寝るという習性があるの、でも寝てもたい。ダメもやるから。ほんで、その監督がすごかった。誰かもういよいよ言えるわけ。寝てますよとか言うたら。
カメラ回ってる時に字書くシーンで寝る。
寝るくぞってなるわけ。
現場ですね。
ほんなら、本番で寝ないのが、いや、で本番で寝て鶴瓶さんだよとか言うてんね、向こう監督。本番で寝るから鶴瓶さんなんだよって。何の褒め方や
ね
ん。
そうですね。
それとかね、なんか、爪楊枝とか割り箸のなんか、乗ってるのがそこ乗ってなかったからっていう、さっきのシーンで乗って
た。繋がらないんですね。テーブルの上にさっきは爪楊枝があったのに今ないぞみたいなのありますよね。
黒きゅうのが真っ黒わけ。
全部記録って方が全部撮ってますもんね、繋がるように。
ならその監督、名台詞やわ、はい。こんなん一時見てへんやん。見てへん。でね、爪楊枝が割り箸だろうが何でも言ったよ、そんなの。だから見てないんだよ。それは俺注意したわ、監督。絶対見てますか？なんか、俺のために言うてくれると、ほんまに。すごいよ。そんな誰も見てない。誰も見てないってね。
ああ、なるほど、なるほど。面白いですね。
つながりがあって、もうそんなつながりなんかいいんだよ。うん、普通に出てる人が住んだり喋れたらいいんだよ、うん。
人間が主役なんだ。
もうそういう、その通りよ。
爪楊枝じゃない。
爪楊枝じゃない。
次のシーンでパッと爪楊枝が急に消えたとしても。
消えたって
も
ダメ。
いいんだよ、
ああ、消えたな、みたいなもんだよ、それは。
使ったのかもしれないでいいじゃないか。主役は鶴瓶さんだ、寝てたけどっていう。
あんた見てた。
いや、なんか、楽しそうだなと思って。
ほんま。
もの作りの現場いいですね。
むっちゃおもろいよ、それ。俺はもう注意したもん。もっぺんちゃんとしますから。もっぺん撮ってください。
お願いですからと。
もっぺん撮ってください、言うと。ほんまに。やべ。それでまたね、おもろいね、その監督がね。回覧板渡すシーンなんで、はい。これ言うてんよね、別に。回覧板渡すシーンがあるんですよ。
はいはい、
桑畑小原の桑畑理恵が。
あ、出てらっしゃるんですね。
出てるんですよ。回覧板を、原田さんに持ってくるんですよ。
回覧板来ましたよ。
来ましたよって、ね。
はい。
来ないですね。あ、お気に入りでええやんか。
はい。
いや、違う違うと。よっこいそうちで渡してくださいと。よっこいそうち。リア、クワバタリア、大したもんやで、腕やで。よっこいそうちって。ほんな原田さん、どない受け取ってええやん、わかんない
そうですね。
だけど、そんな乗られへんやんか、よっこいそうちで。でもスーッと流れていくねん。
ああ。
そんな好きやねん。ごめんくさいとか。そこだけ浮いてんねん。どうやってんねん言うけど、そこは好きやねんやろな。
それがまたおそらく監督の編集の力で、すごいそれがこう、リアリティ溢れるものになってるかもしれません。楽しみですね。
あ、そう、よっこいしょいしょはならないと思う。あ、そうですか。隣のおばあんが回覧板を持ってきて、よっこいしょいしょ
って原田知世さんが、よいしょって受けるかなと思ったんですけど、そうはなんなかった。
原田知世さん、それしたら俺止めるわ。
そうですね。
ちょっとそれはせん方がよろしい。
新喜劇じゃないんだからと思って。本当になりますわね。
いやいや、でも、だから面白かったですよ。35年目のラブレター上編会が、原田知世さんとの共演とのことで、
はい、
3月の17日、
はい、
卒業シーンにお友達と、一緒にエクストラ、
卒業式のシーン、まあ詳しくは言いませんが、何かお友達とエキストラに応募して、 鶴瓶さんの席の前に座った関西出身のものですという沙織さんという方ですね、エキストラはじめ、手だったんですけど気さくに話しかけてくださり、また富雄さんとの話をいっぱいしてくださり、楽しい撮影現場でした、ありがとうございましたということですね。
ああなるほどね、ありがとうございます。
体に気をつけてというね、そうですか、関西の方ですねきっとね。
関西の人ですよ、前に座って、普通エキストラの人とあんまり喋らないらしいですね。
まあまあまあそうです
ね、主役やから言うんで、
そうです、ね、
主役やから別に
ええ
や
ん、ピリピリして近寄れないって的なね、世界観を壊さないでくれ的なねどこから来ましたよな、関西でこう言って
あそうで、あのねエキストラの人もね本当嬉しいんですよ。いや俺に喋ってかけるんだよ、もうすごく出てることが、
いや
でも参加できてることが嬉しいって、俺ね、あんなんどっか雇われてきはって、それでたまたま出たのかなと思ったら、出たいから出た
んですよ。そうですよね、きっとね。
ね、
オーディションというか、まあ応募があって、
そうそうそうそう、
ほとんどギャラとか、そんなのお弁当代ぐらいですよ。
そうそうそう。
お弁当が出るか出ないかぐらいです。交通費だってないかもしれないような条件だと思います。ボランティアですよ。
その代わり俺の差し入れというのがあるんですよ。ってめちゃめちゃ出る。
そこもがっちり使うんで。
そこも渡してるからね。
そういう、でもムードが、なんかこう、スクリーンから、にじみ出てきたらいいですよね。
だからね、あそこのつながりなの、言えな、言えませんけども、もともとって池江の、黒木というのが、昔の俺の知り合いなんですよ。で、黒木がいたのは、
プロデューサーの方ですか、
はいはい、あの、TK、
タイムキーパー。
タイムキーパー、監督と、ここ違います、言うたら、何度でもいいんだよ、そんなんて言われてるやつ、
ね。つながりを考えたりとか、尺を考えたりとかっていう方ですよ、ね、
そうそうそう、やってるやつや。
全部記録取りだから。
記録、素晴らしい記録ですけどね。はいはいはい、それはもともとの俺の知り合いやって、で、聞いたら、俺が、その、なんていうか、お前それやったら TK いうのやれやと言うたるわ言うて、木村っていう、木村いう知り合いに、松竹の知り合いに頼んで TK になって
で入ったわけですね。
今回3年目のそれが何年後かにこうやって出会ってんのよね。それとか飛鳥荘っていうところで前で撮るんですけども、飛鳥荘行ったら瀬川へと俺の元々のマネージャーおったんや、松竹芸能の。
ってそこ何やってらっしゃったんですか。
飛鳥荘をやってはる人、昔俺と
経営者だったわけ、
経営者だからね、
あの大家さんだった、
大家さんですよ、すごいですね、もともとが松竹芸能におったんやけども、あの養子に行ってそこの経営者になったんや、ええやつやってね、うわ瀬川さん久しぶりやな、俺より一つ上だったんですけど、
ね、そうなんですか、うん、だから いろんな縁石があって、きっとそういういいところがこう
そうそうそう
映画になってる、まあ、とにかく来年の3月なんでね、まあ、今日はこのぐらいにしといて、また近くなったらいろいろお話を伺いたい、はいはい、
あの全部喋った絵全部喋りますけどね、うん、
まだこれぐらいしか喋れません。一曲いきましょうか、
ね、はい、鶴瓶話が近づいてるんですね。
そうですね、この間の木曜日の朝日新聞の夕刊に指定席というコーナーでエンタメ情報のところで鶴瓶さんのロングインタビューやってましたね。
あ、はいはいはい、そうですか、ありがとうございます。
僕には死ぬことへの怖さはない、生まれたという意識がないように死ぬという意識もないはずで、ずっとスッとフェードアウトしていくのだと思うから、でも生きているからこそ再生できる、これあの芝浜は再生の物語という ね、うん、うね、とこからですね、うん、だったら今元気なのってすごいことだってね、翔平や兄や兄から教わったんですよということですね。
そうですね、
いい、すごいいいインタビューだったですね、これね、ロングインタビューだったです。
ありがとうございます、はい、いやいや本当ね、今日もね、たまたま結婚記念日の話でカードっていうのをたまたま知ってて、たくさんの方が。
ここでカードどうですか、例えばこの方はね、のんびり屋さんという59歳、はいはい、杉並の方ですね。結婚記念日に鶴瓶師匠ご夫妻がメッセージカードを交換されているなんて知りませんでした。カードの交換素敵ですね、これまで受け取られた何十枚ものカードはどっかに大切に保管されているんですか、
う
ん、
そうですね、
これ保管されてるんですよ確かね、
画面を置いてます ね、
ということですね。
カードはまだいいんですけども、
はい、
バレンタインデーのチョコレートがうちの嫁から来るんで、それもあの入れてあるんですよ、
ね、はい、保管したんですか、
保管してるのは白になってます、
ね、そうですね、違うものに変質しちゃいますしね
白になって、でもそれ全部も壊れへんからね、
まあまあまあね、
まあ、まあこの頃ちょっとにしてくれてますけど
ね。それからね、エリピョンさんですね、
エリピョンさん、
バースデーカード等はロフトとか東急ハンズに売って ってますよ、メッセージ付きのカード、カード開くと花束がポンと飛び出てくるカード、さまざまあるのでやっぱお店に行った方がいいですよってフッサの方、それからこの方はですね、港ダイバーさんですね、港区にお住まい、いつもありがとうございます、60歳の男性の方、まずは伊藤屋さんに行くといいんじゃないですかという、
だからここだけ読んだんですよ、はい、まずは伊藤屋さんじゃないですかって何のことやねんと
鳩屋かと思ったかもしれない、文房具の銀座の伊藤屋さんじゃないかという、うん、それはこれだから明日の鶴瓶さんのお仕事がどの辺であるのかで近くになんかまたあるんじゃないかと思うんですけど、どこですかお仕事 は、
明日はです、ね、都心ですか、あ、いや都心ですよ、テレビ東京からその後取材で、はい、三軒茶の方へ行くんですからね、そんなんどうでもええやんか、
六本木ですとですね、六本木と結構ありますよ、
わかりました、自分で買います、
ミッドタウンに自分で行きます、伊藤屋さん入ってますね、
あ、そう、
あと六本木、ね、ヒルズ、六本木ヒルズにロフト入ってますね、ハンズもありますわ、あ、選びたい放題、
六本木ヒルズ、
六本木ヒルズにロフトが入ってるみたい
です、何時頃までやってる、そこええやんもう、あおらんといいやんお前、そんなもん、
ね、六本木ででもいい文房具屋さんあったらぜひ皆さん教えてください、
もうええ、もうええ、自分でやりますね、でたまたまこれはなんで言うてるかやったら、去年もうギリギリで25日の夜に買うてないということが分かったんですよ、
そうですね、
あ、そうやと、で普通の便箋で書くかな思ったんやけど、はい、いや今までずっと交換してるから、はい、ちゃんと書こう思ってうちの近所のスーパー行って
夜遅く出たんですよ、
出て、ね、どこ行くのって言うからいやいや買い物やと、何買うのいやいやいやって言って何やの気持ち悪い、何買うのこんな時間からやから
どんどん、
ね、いやいやって言わない、どんどん追い詰められて、いやいや違うがなって、違うがなって、
あれ1年前の話ですか、
そうそうそう、ほんでもうとうとう追い詰められたか言わない
ね、
カードやんか言うたら最後に嫁がね、そんなんいらんやん言われて、えって思って帰ってきたらもうちゃんとカード置いてあった、
置いてあったんですよね奥様はね、
ね、
あ
ずるいですよね、
あ、うん、いや、もう1年前の話か、
もうあれ1年前ですよ本当に、
そうか、
ほんまそんなことがね、ありがとうございます、いろいろいただいてね、はい、本当に
今日お誕生日の方もいらっしゃいますね、はいはい、練馬のピーナッツさん、今日は私の誕生日なんですが一人でお祝いですというね、男性の方ですね、5年前に妻に先立たれましてね、まあ子供たちはそれぞれ独り立ちしてますよ、そんな私に誕生日のメッセージを二人からいただけたらとてもいい誕生日になるんですがね、お願いできませんかね、
いやいやそんな何ぼでも言ってあげますよ、これ、ね、本当に大事なことでね、ああもう一人出ましたね、
はい、今の方が56歳の方ですから、はいはい、若くして奥様はね、うわ行かれてしまったんだなというね、
うん、もうでもまあもうちょっと癒され癒すのが戻ってはるかもが、3年かかりますからね、
うん、そうでしょうね、うん、から三つ豆さんという方、奈良市のお住まいの68歳の女性の方なんですが、はいはいはい、気がついたら今日は私の誕生日でした、
いや
60代最後の年になってしまいました、あだから69歳ですか、
はいはい、
去年の誕生日には花屋さんからバラが届いてびっくりしたんです、なんで驚いたかというと1月に亡くなった主人から届いたバラだったんです、
いや
主人は生前に予約をしてくれていたみたいなんですね、今年は待っても待ってもバラは届きませんね、一人でもなんとかやっていますよ、安心してねというね、ご主人に最後はメッセージをという、
電話書いてるの、
あ、本当だ、
かけよう、
電話かけてみますか、
かけてかけて、
かけますか、
それ、
68歳、これ今生で来たんでしょうか、
そのどうもかけ、
あ、15時31分ですから、
いやかけようや、
あ、多分聞いてらっしゃると思いますね、
でももうバラはいかんけども、
はい、
ね、鶴瓶と上ちゃんのメッセージは行くということで、はい、うん、
さっきのあの練馬のピーナッツさんはね、残念ながら電話番号書いてないん で、
ないんです、ね、
まあ、お気持ちだけね、はいはい、お届けたしたいと思いますが、三つ豆さん、まあ、
かかるか、
もし、
あ、
もしもし、
三つ豆さんです、
すみません、
いやいや、はい、本当にまあまあこんなね、勝手にこうやってかけてしまってえらいすみませんと、
いやいやいや、嬉しいです、
ああ、はい、いや本当そうなんですよね、うん、まあまあ、どっちかが先に行くんかも分かりませんけども、うん、
はいはいはい、
そういう素敵なことをしてくれる人がおらんようになったらね、思い出すじゃないですか、
そうです
ね、うん、いや本当にだから、まあ、これはもう俺のこんな声でね いや、すいません。もう仕事しすぎてガラガラなんですけども。いや、本当誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ねえ。
鶴瓶さんとか、10月12日って、
ね。結婚記念日ですね。
そうですよね。
はいはい。私
もそうなんです。同じ日なんです。
また。
そうですか。
また。
ああ、なんやった10月12日行きましょうか、家まで。
お願いします。
いや、でも、すごい素敵なご主人やったよね。
あんまりそうでもなかったんですけどね。こんなの初めてです。
いや、花届いたんでしょ。
うん、そう。それが初めて。
初めてやけども。
初めてだった
まだ、そうでもなかったんですってね。でも素敵じゃないですか。最後にな、はい、そんなことしよって、ほんまに。
そうですね。
何をすんねんと。
そうですよね。
ね、思いません
思います。
何やずるいな。ずるいやんか、そんな。
ずるい、うん、そうですよね。ね。
あんなこと、あんなこともこんなこともあったのにもかかわらず。う
ん、ね。あんまり、うん。
いやいや、まあ。なんか今の言い方やったら
そんなにいや、あんまり何もなかったんです。
あ、そう、何もなかったんや。
あの、あ、上柳です、はい、こんにちは。
聞いてました、朝も、
はい、ありがとうございます。あのご主人から、あのだからお花もらったりとか、誕生日とか結婚記念日プレゼントは一回もなかった、これ立ち入った話になるんですけど、生前に予約をされていたってことは、ご主人はなんかやっぱりその時体がもう悪かったり
さ。そうですね、自宅に療養してましたので、はい。
あ、それでやったよな。
そうだったんですね。
ほな、
そうですね。
いやいや、だけど、
はい、
もう届いたのは、まあ、もう亡くなるというのが分かってはんのかもしれませんけども、
はい、
実際亡くなってからのバラが届いたことはもちろん、
はい、
ご存じないわけですよね。
ああ、もう本人はもちろん去年の誕生日ですよ。
ね、
去年の誕生日に。
粋なことしよんな、ほんまに。
3月24日にお誕生日で、でご主人は去年の1月に亡くなってるわけですから、はいはい、相当前にバラの花を予約されたってことですわね。
そうですね、数ヶ月前ですね。
いや、でもほんまびっくりしたでしょ、それは。
本当驚きました。
話やん、話かどうか知りませんが、それは生きてたら一番いいんですけどね。
そうですね、うん、
だから生きてる時はそんなことするような
こと、本当しなかったです。何も言葉も何も。
へえ、
あ、
そうですか。
お二人はどうやって出会われたんですか。
もう、あの遠い親戚だったんですけどね。
もう遠い親戚やけど、
近所のおばさんが、近所というか親戚のおばさんが、はじけぐりのおばさんっていうのがいるんですけど、ね、
何何
はじけおばさんで、はじけぐりなんですよ。
はじけぐり、
おせっかい、
おせかちょいちょい毒吐きます ね,
ね
やめなあれ。だから縁として結ばれた
あっちの親戚一人で言う、
そうなの、昔いてた
や
ん。
まあよくある話だ
ね。昔置いてありましたよ。
じゃあ一人でいて、あなたちょっと一回、
そうなんです、
二人でセッティング、おばさんがセッティングして二人で会ったんですか。
そう、まあそんな感じです。
おばさんその時いたんですか。
ありません。
いない。
それはじけぐりって言うんですか。
そうです、
はじけぐり
A 型なんですけど、
はじけぐり言うね、知らんかった
わ。ねえ、おせっかいな、うん、でもそのおせっかいな おばさんがいたから、
この頃そんな、ね、そんな人いないね、はじけぐりが。だからなんかこれあのなんやらアプリとかにしないと、
ああ、マッチングアプリ、
うん、近所のはじけぐりがおったらそんなことあれへんわけんか。
はじけぐりっていうマッチングアプリ作るといいからな。まあそれは置いといて、そのねえ、遠い親戚だって聞いて二人っきりで会った時はお互いどんな感じ、どんな印象を持ったんですか。
うん、いや初めて会ったような気がしなかったです。
あ、
前から、うん、してたような気がした。
だから、まあ、神経的にもずっと割と2回追う親戚やから割とそれに似てるわな。
会ったことなかったんです
けど、ね、会ったことはないんだけど、
なんか
昔からの知り合いみたいだなっていう
感じでしました。
それは恋だったんですね。
いや
な、まあ、何言ってんだよ。返しときや。でお子さんは何人おられるんですか。
3人います。
ああ、
近くにいますので、みんな、
あ、それでまだ救われるわな。何かあったら来てくれるし、ね、女の子もいるんですか。
います。
あ、それやっぱ女の子いいでしょ。
そうですね、
なあ、うん、まあでもこの人あっさりしてそうやな。
そう、まあ、まあそれはね、いろいろあったと思いますけども、でもまだ1年ですからね。
そうですね、
はい、
あの自分は弾けぐりになろうと思わないんですか。
思わないです。
なんで自分もしても
う
た
んやから、ね、いや、そういう性格じゃないんです。
そうやろうな。 はじけ栗はよっぽどですよ。
そうですね。
よっぽど、この頃あんまり見たことないもん、はじけ栗。
そうそうそうそう。
ね。あの、疎ましがられます
もん。そう、まあ、あまり他人のところには入り込まないようにというね、風潮があります。
はじけ栗はまだお元気なんですか？
いや、もう、
とうの昔に。とうの昔に、はじけあった。
はじけあった。
あの向こうの方でまた
はじ
けてるけど、
そうですよね。
そうやろな。
そうです
よ
ね。
向こうではじけたえらいこっちゃな。ちょっとそこの魂こっちを入れと、そっちの魂として一緒にこうつけるわみたいなね。すごいな。この人あっさりしてるかええわ。いや、なんか、なんかええな。おめでとうございます。
おめでとうございます本当に。
どうもありがとうございました。
どうも
どうもどうもありがとうございます。じゃあこの後も聞いてください。
はい。
いいね。
失礼します。
失礼します。
あっさりしてるな。
習志野の三つ豆さんでした。
三つ豆ね、
いいですね。
電
話切れちゃいましたけど CD が送られてきますんで、よろしくお願いご承諾いただきたいと。曲いきますか。はい、じゃあ曲いきましょうかね。
CD 送ります。何遍も何遍も上ちゃんに言われてるんですよね。先ほどの、はい、あのね、誕生日の方、
はい、
天童さんの CD じゃないですよということで。
そうですね、栗山さんからの指摘がありまして、あれだと天童さんの昭和かたぎをお送りするような形になっているけども、そうじゃない。でも天童さんの昭和かたぎがまたご夫婦の歌だったですね。
ぴったりやね。
ねえ、
ごめんなさいごめんなさいね。すいません。
あの、すごくいろんなものが今飛びましたね。ちょっと今後ろにこう、今、飛沫がパーッとこう、落ち着いたかな。
いいやんか、もう。
いいやんか。まあ、やっとロケ終わったんですもん、撮影終わったんですもんね。
そうやね。
大変ですよね。ね、それで天童よしみさんの昭和かたぎをお送りするような感じでさっき終わっちゃったんですけど、そうではなくですね、鶴瓶さんの姉ちゃんへという、吉幾三さん作詞作曲の CD を送らせていただきますという、ご了承いただきたいと思います。
よし幾三さんの YouTube を見てたら、飛行機の搭乗した際の横暴な態度の国会議員が遭遇されたの。 あ、うん、あれね、
ユースさん YouTube で結構結構言ってらっしゃるんですよ、毎回。
いやいや、それを、
はい、
まあもう何も偉くないんですよ、
はい、
周りのことをちゃんとしとかないと。
ユースさんは、ね、その国会議員の方が、まあ、声が大きくて横柄だったということを YouTube で実名を出しておっしゃったんですが、その国会議員の方がいやいやそんなことないですよというふうに反論したんですが、航空会社にはその国会議員の方が搭乗の時には気をつけるようにというマニュアルがあったっていうね、話ですよね。
あいついっぺんほんまどういうつもり、国会議員でそのね、どういうつもりやろな。
選挙の時にはもうひたすら平身帝と頭を下げ、そして胸にバッジをつけて、
まだ若いで、あれ
横柄になっちゃう人は、これははっきり言ってどうしてそんなに偉そうなんだろうと思うことはあります。そういう人もいます。そうじゃない人もいますけどね、もちろん。
そうじゃない人もいてんねやろけども、はい、そうじゃないのが当たり前なんですよ。そうじゃないっていうか、そのちゃんと態度をそうしなく変わらない人が当たり前なんですけどね、
う
ん、
そうですね、そうあってほしいんですけども、
あのキックバックの問題かてね、
はい、
本当にもう調べたら分かるやん、自分らが、うん、分からないというのをずっと言うて。
そうですね、
あの世耕のおっさんが。そうやけど、
いつから誰が、そしてそのキックバック受けたお金を何に使ったのか結局分かんないままです
よね。何してた、子供やないやないかと、あんだけのこと任されてやで、うん、でもっぺん調べたら誰がどうしたって分かるやんか、うん、それをそのあの場で知らないと言えることがおかしいっちゅうの、
うん
うん、
結局何も本当に解決してないし、まあ僕なんかちょうどその確定申告の時期だったので。
そうや、こっちもやで。
まあいろいろめんどくさいことやって、でバー取られてって、うん、と思ったら、え、あれ何税金かかんないのみたいな。
税金かからない
しやな。そんなバカなっていうふうにはなりましたね。
捕まらないしやで。 あれ韓国やったら捕まってますよ絶対に。
一般の企業だったらクビですからね。
そうですよ。
それは
それをみんなでね、みんなで同じ穴の無地なでやね、ほんまに、何やろな。
ねえ。
ほんと、それがまだ、横柄な態度を取ってるの。お前ら何が偉いねん、いうことやんか。ま
あ、この人がキックバックを受けた議員なのかどうかも、ちょっと、いやいや今わかんないんですけども。ま
あ、じゃあ、それはそれで
どうなるんだろう。ただ、乗り物に乗って、俺は議員だぞという感じで、周りの人が見て、そして、その航空会社の人も、この人はちょっと気をつけようみたいな存在になってるのを知らなかったのが、悲しい人だなと思いましたね。
なあ。
いやいや、みんなの投票で国会議員になれてるわけですから、そしてお給料もみんな税金ですから。
そうやな。
と思うとね、それはないぜと思いますよね。
で、話して公になったら、まあ、だから、吉幾三はよっ ぽど腹煮えくり返って話して実名出したいと思います。
そうですよね。
ね、あれそんな男やないからね。やっぱりちゃんとしてますからね。
吉井育三という名前で、匿名とかではなくて自分の名前と顔を出してあえて実名で言うっていうふうにおっしゃってるわけですが、もうそれは本当に思うところあったんでしょうね。
ね、ほんまに腹立つな。
ね、本当に。でもそういう人たちを選んだのは私たちの、まあ、選挙区とかいろいろあるにせよ、私たちの一票ですから。
ちゃんと行かなあかん、選挙に行かなあかんし、行ってね、まあ入れるやつがおれへんかったら白紙でもいいから行くっていうのは、僕はもうそうしてるんですよ。行ってもう、まあ入れるやつおれへんなと思ったら、でも誰がわからないですからね。
そうですね。より良い人に入れたい、本当は入れたいんだけども、まあなかなかそういう人いなかったら、よりまあ良い人じゃないけども、まあ、
まあね、まあ、その政党の中でのここやったらマシやろというところね、
まだマシとかね、なんかそういうのは、ね、でもとにかく一票入れないとね、なんか勝手にいろんなことを決められたりとかね、
そうそう、
そういうのは本当に困っちゃいますわね。
いやだから こんなこと言ってしもたあれやけども、あの通訳の一平もそうやわな。もうね、本当にみんなのね、もう、夢をもうなんていうか、腹割った、煮えきるぐらい、いっぺん、煮えくり返る。いっぺん、あいつ記者会見せえよね。ね？
ねえ。
いやー、なんかもう本当にあんな僕らに夢与えてくれたことを、あんなことするかと。
韓国でのあのメジャーリーグの2試合、1試合目のあのワクワクして見ていたのと、2日目のあの、なんかちょっと、この辺なんかモヤモヤする感じで見るので、全く違うものになっちゃいましたもんね。
でもようそこで打ったな。
また打ちました。あの時知ってたんですもんね。
知ってたよ
ね。ねえ。いやまだちょっと情報が錯綜したまま止まっちゃってて分かんないんですけどね。本当に。本当に何があったのか。
僕らやっぱあの人を信じますよね。あの人はそうじゃないっていうこと。
まあ大谷さんをね。
もうなんかもう、こんな、いつもこんなね、気持ちへ、あの、情報いろいろくれたのに、根こそぎ持っていかれたっていう感じやね。
お金がいろいろ人を変えちゃったのか。
なあ。
ね、本当に。でもそこに、すごい、あいつの向こう側にはすごい金があるっていうのを分かった
やつに、それはもうそういう、
陥れられちゃ
ったね、そういう集団やからね。
ねえ。まんまとでしたよね。
だからまあ本当にもうなんか気持ちがね、落ち着かんわ。もうイライラするね。早く収まってほしいし、早くね、幸せになって、
そうですね、
あんだけ僕らを幸せにしてくれたんやからね、絶対あの人には傷つかんようにしてもらいたいなと思うね。
本当にそう思いますね。
ねえ。
そしていよいよ来週金曜日からは日本の方でもプロ野球が開幕です。
そうですね。
はい、ショーアップナイターいよいよまた始まります。
そうですね。
阪神はどうですか。
まあ今年ずっとあのオープン戦負けましたけど、
はい、
かなりいいと思います。
まあオープン戦は関係ないです
から、ね、関係ない、
試してます
から、ね、昔はオープン戦ずっと勝ってましたからねで負けてましたからね
そうそうそう、
はい、森下もええとこ行くやろし、ね、ここへ来てね、はい、やっぱりもうええか。
はい、お時間でございます。16時52分ちょうどになりました。
なんか武尊富士の優勝にもうちょっともう興奮しますね。
そうですね。
110年ぶりですよ。で、豪の山もまだ入ってちょっとやら、曲げも言えてないし、そんなんやったらどないなんねんな、
ね、
上のね、人たちは。え？
いや、ここはちょっと踏ん張らないと本当にいけないですよね。
そうやな。
大の里だってまだ大いちょうね。
そうそう。
言えないし、すごいな。まあ、今日は生放送でお送りしてるんで。ねえ、
しまいにもザンバラ神ばっかりで仕事になっちゃうやろ
本当ですよね。まだ曲げも言わないザンバラ
の、わしもいけるでって言うて出てくるかもわから
へん。
いやでもね、顔つきはあの武尊富士はもう、
いや
ちょっとええ顔して、
いい面構えしてますよね。
俺知らんかったよ。まあ青森出身は知ってたんやけど、その吉幾三との家が近くやっていうのはね。
そうですね、金木だったと思うんで、もう五所嵐ですよね今ね、
いやものすごい興奮してるだろうよ吉は。
思いますよ、
うん、
さっきは吉さんがすごいこう怒った政治家の方がいて、今度は同じ出身で今度はね喜んでらっしゃるという、
まあ、いやまあよかったよかった。
いや
希望するとね、夢のあるそのニュースが出てくるというのがいいやんか、ね。
いや昨日車椅子で運ばれるのを見て、うわ、
いやいや、そうやな、俺見ててね
と思ったんですけどね、いやよくぞ一日でね、
なあ
大したもんだ、
初めてラジオにメールしますという、
ありがとうございます、
この方ですね、
楠
井つつむさんかな、
へんべいさん54歳大阪の方ですね、はい、
はい、
昨年10月50年以上住み続け30年以上勤務した神奈川から大阪に転勤になりました、
あーはーはい、
大阪行ったばっかり、
はい、
大阪の住居は天満、単身赴任おじさんが退屈をせずに夜も昼も楽しく過ごせる街で、
おもろい街ですよ、
大阪来て本当に良かったなと思ってます。昨日平塚の実家の母親80歳が大阪に来たんですよ、
はいはい、
安倍のハルカスで仏像展やっていてそれ見たいというので連れて行きました、
はい、ごめんなさい、
はい、帰りに大阪城も見たいというので JR 大阪環状線に乗ったんですが反対回りに乗ってしまいまして大阪城をやめて天満通りで急遽大阪天満宮に行くことにしました。すると、うん、天満宮のすぐ横に繁盛亭という寄席があり母が見たいというのでまた急遽当日券を購入。
ありがとうございます。
私それほど正直興味はなかったんです。
こら
2時間も見ることできるかなと思いながらだったんですが、まあ、何事も経験だろうと思って、会場に入りました。笑福亭教授さん、笑福亭
雄
平さん、桂米一さんらがご出演、笑いだけじゃなく人情話もあって2時間もうほんと聞き入りました。お年寄りも小学生ぐらいのお子さんも声を出して笑う雰囲気にほっこり古典芸能の底力を感じましたね。会場出口で、ベースさんにネタで狐と狸を言い間違えましたねと失礼なことを母が言ったんですが、うん、笑って受け流してくれたベースさんありがとう母もより喜んでくれて私のマンションに泊まり今朝帰りました。母も9年前に他界した父を25年間自宅で介護いたしましてね、数年前にがんの手術もしました。今は杖をつきながらゆっくり歩いておりますが、まあ明るくて元気でいてくれて感謝感謝ですと、ゆうへいさんが、鶴瓶さんのお弟子さんとおっしゃっていたので、神奈川県で時々聞いていたこのラジオに番組を思い出しメールを差し上げた次第ですと、
僕はね4月の6日に繁盛亭出ますね。
あ、そうですかそうですか、はい、まあ、よかったらまたね、
そうです、ぜひ来てくださいね、
足を運んでください、はい、ちなみに娘たちも弟家族もみんな大阪に遊びに来てくれたんですが奥さんだけはまだ大阪に一度も来ていません。かっこ笑いということでしたね。
なんかあんねやろな。
まあまあ今更というね。
まだまだね、まだ来あるわいな。
はいはい。
4月の6日よかったら、
ね。あ、そうですか。
午前中の方ですよね。僕が出るのは11時からですよね。
6日は何曜日ですかね。
はいはい、6日は何曜日ですか。土曜日です。
あ、土曜日だったらもしかしたら
3回制ですよね。
ああ。はいはい、何時ですか、何時の上なんですか。
あの11時からの始まりやな。僕はね、はい、1時5分上がりです。
あ、そうですか。
はい、鳥です。
あ、昼の鳥ですね。
昼の鳥ね、
はい、はい、あの繁盛亭もし土曜日なんでお仕事お休みでしたらぜひ足を運んでみてください。
多分あの爆発すると思う。むちゃくちゃ したいなと思ってますんでね。
やっぱり繁盛亭で大阪でってなるとそういう感じになるんですか。
いやいやいや、だから落ち着いてやるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、ダーン行くのもあるから、
うん、
まあ、今ちょっとものすごくね、うん、あの繁盛亭での楽しみですよ、ぜひ来ていただきたいと思います
。いいですね、ぜひ来てくださいませ、
はい、今朝テレビをつけるとスシローの CM やってました。それを見た10歳の娘が一言、この鶴瓶さん何かいつもと違うって言われて、
ほうほう、
笑顔や、レーンの皿を取る師匠の表情が何か不思議に見えました。
不思議、不自然って書いてある。
あ、不自然に見えました。
笑顔とレーンから皿を取る顔が不自然。
そんなことないと思うよ。
私はせやな、鶴瓶さんは普段泊まってる寿司しか食べてはらへんからな、無理してはるねんという、ね、
そんなことない。
白木のカウンターのところで
そんなことないよ。
大将今日お任せで、
ここのうまいよ寿司の。
そうですよね。
一回も行ったことない。一回も行ったことない。
いやでもなんか食べてる CM があったじゃないですか最初。
そうそうそう。
うまいな。
あれはいやあれはほんまに寿司郎のやつや食べてんね。
ね。
あれシャリも少ないしね、うん。ネタもいいんですよね。うん、いや寿司郎のネタですよいいのは、うん。わざわざのもんじゃないですからね。
辰坊さん横浜の48歳の、はいはい、ほっとけ失礼という声聞こえてきそうですが、まあお忙しく大変なお仕事多いと思いますがお体気をつけて
ください。ありがとうございます。ありがとうございます。
もう何をもってそういうふうに思われたんでしょうかね。貼り付けたような笑顔とかそういうことですか。
いやそんなことあれへん。いやだからその鼻からそういうものを食べないと思ったあんねん。いや行きますよ、行ったんですけども、前も言うたように混んでるんじゃん、ちゃんと予約も行って行ったんですけど、20分待ちで、はいはい、そこでまあ20分ぐらい待っとくか思ったんやけど、はい、あんたらそういう経験ないからや、うん、座ったらもう俺が全部出てきて、しろしろ、
そうですね、
しろ
画面という画面に
全部俺やんか、いてられへん。
そらまあそう
だ、ね、ほんまによ
くあし、まあ本当そうですよね、
いてられへんってじっと座ってたらしろ、
そうですね、
しろって、
なんか空間に自分の顔が全面からいろいろ出てたらそこは落ち着かない場所になりますよね。それね、
どんなあいみょん、
あいみょん、
あのね、はい、いろんなことを言わなあかんのですけど、嫁から今メール来ておりまして、はい、3月26日は結婚記念日じゃないと。いや、それは分かってんね、うちの嫁の誕生日ですからね。でも誕生日と言ってたのがどっかすり替わって結婚記念日になったんですよ、あれ。ね。
何か最初はね、
誕生日
って言ってたと思うんですよ。言うてましたよ。はい、なんか僕はもしかしたら余計なこのカードの交換をみたいなことになったかもしれないですね。
結婚記念になったんです
。で、あ、そういえば
覚えてる、3月26日間違ってますよと今嫁から来たんですよ。
そうそうですね、そうですね、だからカードの交換という話も去年のだから10月の12日の結婚記念日にされてたんですね。そっちの方にこうあの引きずられちゃったり
なんかして、そうです、結婚記念日じゃないです、3月26日は嫁の誕生日。
でカードの交換の話の時に別にそれをこう、いやそれは結婚記念日やんか
って言うて変わってもった
んや。26日は奥さんの誕生日のカードを買うんやという、まあ
はい、
ちょっとぐちゃぐちゃになりました。
で他に何かありましたね。
申し訳ございませんでした。
他に何かあったの、俺間違い、
そうそう、それからあの繁盛亭、大阪のね、
はいはい、
あの寄席の繁盛亭で4月の6日土曜日に、ご出演されるということで、これがですね、まずあの能登半島地震復興支援チャリティー落語会だったんですね。
そうそうそう、
これ朝の、はい、朝席なんですね、
はい、
朝席っていうのが10時から始まります。で9時半会場で10時から始まって全席指定3500円なんですが、この会の鳥なの で
もう調べてきてください。
昼席があるんで、
もう調べてください。もう
1時の出番はないんじゃないかっていう。いや分かった、
だからその朝席の鳥ということで調べてください。
朝席の鳥が何時ぐらいなのかちょっと書いてないんですけど、朝席は10時からやってますんで、で昼席じゃあ何時から始まるのって調べたんですけど、昼席の始まる時間書いてなくて、夜席が夜の6時半からということです。ですんで、まあお問い合わせいただいて。
そうですね、本当にあのとにかく嫁の誕生日は3月26日です。
そう、3月。
今これ聞いてるんですよ、ね、うちのやつ
が。奥様がお聞きなリアルタイムで
今。間違ってますよって来たんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうおかしい。生で聞いてるわ、生で。
LINE、うん、見ながら。
生やからね。
そうそうそう。LINE、うん、を見ながら、あっちやーって顔されたんで、どうしたのかなと思ったら。嫁から。誕生日。誕生日は3月26日、結婚記念日じゃないです。来てるわ。どっかでぐちゃぐちゃになった。すいませんでした。あとは、あれですね、今、鹿島建設さんの、あ、生で聞いてると、やっぱいい CM だなと改めて。
そうそうそうそう。
本当に
いい。うまいこと作ってんね、これ。
素晴らしいですね。
この病院の改善とかね、いろいろされてみたいですけど。
こんなにラジオ CM にこう力入れていただいて、本当嬉しいなと思って聞いているスタジオで、鶴瓶さんは、おしっここから戻ってくるのかなとあいみょんさんの曲の間と思ってたんですが、ぜいぜい言いながら戻ってきて、きっちりと提供クレジットを読み上げて、
当たり前やんかそんなの。
プロだなと思いましたね。
もうそのために当ててんねん。
ああの やってらっしゃいますか。
はい、もうええ
尿漏れパッドね。
やかましい。
でも尿漏れパッドの話したら次の日いっぱいそういうことを教えていただきたいというメールいっぱい来ましたよ。
ああそう、
やっぱり結構言えなくて悩んでる方多いんですよ。恥ずかしいことじゃないですから、
うん、うちはマネージャーや社長までもが今日も尿漏れパッドぎょうさん買うてきた
その紙袋。そうです
そうそうそう。そのでうちの嫁が あのあれで撮ったんや、あのネットで、
ああ
もう尿漏れパッド何本漏れても大丈夫よ。
そうですね、
うん、っていうのは いやもうそれはええわ、そんな話。
そうですね、はいはい、あなたがここから、まあ、あともう30秒ぐらいしかないんで、
はいはい
はい、今日は本当生放送でお電話もさせていただきまして、はいはい、またちょいちょい生放送があるとね、なんいいなと思います。鶴瓶アットマーク 1242.com でまたメールをお待ちしております。繁盛亭4月6日土曜日朝席でございます。鶴瓶さん鳥なんですが、ちょっと何時頃かなっていうのはですね、
調べてください。
調べてもう、ね、朝席10時9時半から来ていただきます。
もううるさい、
まあ、もうね、あーだこうだ、
最後の曲、いやいや、キングヌー坂夢です。
はい、あのその曲は長くなるんでやめようって言ってこの曲にしました。すいません。
ダンスホール
幾重にも
ミセスグリーンアップルです。
本当にすいません。
いやいやいや、今日は本当にもうバタバタして申し訳ございません。いろんな、まあ嫁からメール入るとは思ってなかったんですけどね、はい、はいはい、申し訳ございません。いえいえ、
それから来週なんですが、まあ、さっきもちょっと言いましたが、プロ野球開幕ということで、はい、日曜日がデーゲームなんですね。で、この番組1回お休みになるんですが、
はい、
ですが次回が4月7日となりますが、4月7日ゲストの方がですね、はい、アマロック主演の俳優江口のり子さんをお迎えすることになりました。
あ、ね、
はい、もう楽しみですね。
うん、急遽も江口はもう偉い女優になりました。
いや今、
は
い、リア王っていうシェイクスピアの芝居も出てらっしゃるし、ね、この間、うん、日テレの開局何十周年で主役やってらっしゃったし、今日も夜テレ朝の開局何十周年のお名前見ましたね。
あ、
すごいスケジュールだと思いますね。
ちゃんと話してくれるかな
楽しみです。アマロックの方が4月12日が兵庫県先行ですよね。尼崎の物語で、ね、
はいはい、
で4月の19日金曜日から全国公開、先のことだと思ってたんですが、もうあっという間にそういう風になっております。
そうですね、
江口のり子さんのご質問等々ございましたら、鶴瓶アットマーク 1242.com でお待ちしています。
はい、
はい、
あのアルタがね、
あ、スタジオアルタがね、
そうなんですよ、来てましたね。
なくなるみたいですね。いいともの生放送の場所もなくなっていく
と、しょっちゅう言ってましたからね、なんかちょっと寂しいですけどね。
ということでここまで
笑福亭鶴瓶と、
はい、
まだやんか。
あ、ごめんなさい、あと1分ありました。
びっくりしたやん
いや、うん、そんなに気にされてないでしょ。
いや、しますよ、やっぱり。
あ、そうですか、1分間違えました、
ね、
すみません。
いやいや、アルタは本当にあのもう長いこと出てましたからね、僕は、ね、
はい、ハニちゃんさんというね方から、アルタ来年で亡くなるんですねという。
一回また見に行こう。
鶴瓶さん一度だけお見かけしたことありますよ。
まあ、よう言ってましたね。クロワッサンの店あって、そこはまたなかなかうまかったんですよね。
番組終わるとなんかご飯ね食べたりとかね、
いつも言ってたみんな
でね、はい、私も一回だけ出させてもらいました。そういえば、
私笑福亭鶴瓶と、
はい、そしてまた明日午前5時からお待ちしております。
はい、2時25分に来ますね。
そうですね、
笑福亭鶴瓶でございました、はい、どうもありがとうございました。
また、じゃあ来週お休みで、再来週江口のり子さん登場です、はい。